クリア
小松の
KK ナイト。KK ナイト。はい、ということで第226回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで安定の配信日になっておりますけれどもいいですね、この夜中にこの叫ぶ感じ素晴らしくございますよ
大丈夫ですか、住宅の方は
一応ですね、そう、全部ね窓は閉め切っておりまして、はい、あの言うても私あのあれなんですよ、あのその収録してる時にはこうヘッドホンをしてね、あの収録に臨んでるんですが、もうね片耳は開けてるんですよね。
ああ
のこう自分の声がこうでかく出すぎないようにね確認をしつつね、はい、喋っておりますけれども、はい、もうね、開けて3回目の配信ということで、
うん、そうですね。
そろそろ正月気分はね、
そう、そうですね。
といったようなところでしょうかね。
はい、
はい、まあ、前回前々回と2020年をテーマにということでお話をしてまいった次第でございますが、まあ、そろそろ通常営業かなと。
そうですね、
いうところかなというふうに思いますが、どうですか、もうお仕事もそんな感じで普通のもう感じにペースは戻りましたか。
まあそうですね、別に休み明けっていう感じでもなく、なんかやってますね。
かくいう私はですね、ちょうどあの世の中的に3連休だったじゃないですか、
はいはいはい、
あの成人式の日を絡めて、うん、はい、なんですけど、あの私自身は、3連休あの全て仕事で、あ、仕事っていうか、まあまあまあ休みではなかったんですよね。あの最初の日は小松先生と一緒に授業やって、うん、で日曜日は、私佐賀に戻り、
あ、まあ、
佐賀に戻りというか九州に戻り、デジタルハリウッドのスタジオ佐賀というところに初めて伺いまして、はい、出張授業やりましたが、まあ、非常に参加者の皆さんが前向きな方ばかりで楽しく授業をさせていただけました。
あいつクリア祭りはそれで終わりだった。
あ、そうそうそうそうそうそう、あの年末からずっとこう続いておりましたクリア祭りがですね、一応一段落しましてで、あのだからね、あの小松先生とやった大学の授業はあの東京だったわけですよ。だから東京日帰りで土曜日行って、はい、で日曜日佐賀、九州戻り佐賀に行って、で、月曜日、祝日の日ですね、成人の日の日は、実はまた東京でデジハリの社内イベントがございましたので、
はいはいはい、
また東京行ってみたいなことですよまあ通常営業っていうなんか感じじゃない感じが私の方は続いておったんですが、まあようやく、はい、今週に入ってからは普通の感じかなと、うん、言いながら、クリア祭り終わったと言ったんですけど、はい、またね、福岡校で授業行くんですけどね、今度ね。
ああ、そうなんですね。
多分というか、この配信がされてる日の午前中ですね。
もうあと何時間後すか
と。あ、そっかそっか。そうですね。はい。ってなところでございますが。はい。さあ、そんな、まあ、正月気分もだいぶ抜けてきたかなという、3回目、年内、2020年3回目の配信なんですが、
はい、
今日はターン的には、教育会ということで、
はい、
はい、まあ、何のお話をしましょうかねというところであったんですが、先ほども言った通り、この収録の前の土曜日は小松先生と授業一緒にやったんですけど、
はい、
土曜日の授業はゼミなんですよね、
うん、そうですね、
基本的に4年生のゼミと、3年生のゼミということで、本学は、3年生の、いわゆる後半授業、学年の後半からゼミが始まりますので、はい、3年生がのゼミクラスがあって、4年生はまあゼミというかもう卒業制作ですよね、
うん、
ということでいよいよもういよいよ本当に大詰めなんですけどはい、というところがありますが、本学土曜日授業、実は1月4日がスタートでして、
う
ですよ。ところが、1月4日の、ね、っていう日はまだお正月じゃないですか、変な話。まあ、三が日ではないですけど。
そうですね。
なので、まあ、福岡から東京みたいなところが難しいわけですよ。
ああ、チケット的にね。
ねえ。っていうところもあって、まあ、ちょっとね、ゼミ2人で担当してるということもございますので、1月4日の、2020年最初のゼミに関しては、小松先生にその場にいていただいて、私は福岡から遠隔で参加をしたと。
まあ、なんか久しぶりでしたね、
ね、いう授業スタイルを取ったんですが、ちょっとね、この時の授業がちょっと面白かったんですよね。で、まあ、教育会ということもございますので、ちょっと、この時の1月4日に行った、3年生の方のゼミですね。はい、3年ゼミについてちょっと今日はゆるくお話をしていこうかなというところでございますよ、
はい、うん、まあ昔にやったね授業の、まあ、妄想ネタの続きみたいな感じ
です
かね。
そうなんです、そうなんです。なので、ちょっとね皆さんにはねお付き合いいただければなというところでございますよ、うん、
はい、はい、
さてではですね、その1月4日の授業についてちょっとお話をしていこうと思うんですが、まあ、遠隔で今申し上げた通り授業を行ったと。で、ちょっと面白かったんですよね。どう面白かったかっていうと、今3年生のゼミって実は、ゼミ生全員で一つのクリエイティブに臨んでもらってるんですよね、
はい、
まあ、グループワークと言いましょうか。まあ、細かく話した方がいいのかな、どうなのかな。留学生向けのちょっと日本語情報サイトみたいなものを、うん、サイトというか、まあ、教材
ですね、
うん。教育で使える、ものを、作りましょうというお題をゼミ生に与えまして、ゼミ生全員で取り組んでいると。
はい。まあ、最初はね、子供向けか、まあ、留学生向けかっていうところだったんですけどね、まあ、割とうちの今の3年生は留学生が多いんでね、
はい、
まあ、割と実際に役に立ちそうな
教材ですね、ものをということで選んでますと、はい、でその時にその、教材を作るにあたって、いわゆるこう素材を準備する人、あとはデザインをする人、そして、まあ、ちょっとウェブサイトも作りますので、うん、コード周りに臨む人、うん、いくつかね役割分担をしてるんですよね。で、1コマの授業、まあ、90分1コマの授業の中で、まあ、全員が同じ場所にいて授業をするっていうスタイルではなく、うん、その役割分担に合わせていろんな場所に行きながらやり取りをするというような授業をやりまして、でこれがですねちょっと私たちこういう授業をしたいなっていうことを以前KK ナイトのポッドキャストでお話をしたことがあるんですよね。
だいぶ前ですよね。
だいぶ前です。で、これ、いつかと言いますと、2016年3月10日配信。
だいぶ前だな。
もうだから、今1月ですから、2016年っていうともう、もうすぐ丸4年になるぐらいですよ。
そうですね。
ね、3月10日木曜日配信第25回。今日225回って言ったんですよ。あ、26回、ごめんなさい。今日226回配信。
はいはいはい。
で、第25回配信ですよ。歴史を感じますね、うちの番組のね。
いや、そうですね。
ね、第25回、ゼロベースで考える授業風景ということで、授業のに関してのお話をした回がございます。この回、どういう回だったかと言いますと、固定概念、もう この時の、文章を読みますよ私、
はい、
これ多分小松先生が考えてらっしゃると思うんですけど、
はい、
はい、今週の配信は固定観念にとらわれない授業の形について KK があれやこれやと話しますと。学生にとって良い授業は何か、それを考える上で現状の授業の合理性はあえて無視してゼロベースで授業を妄想していきますと。でさらになんか私たちまだポッドキャスト始めて若い感じだな、注意書きがあります。 配信の中で KK が使用している妄想という言葉は日常生活で使われる少ない根拠をもとにあれこれと想像することを指しています。精神病理学用語としての意味とは異なりますというようなことまで注意書きで載せているという。
丁寧ですね。
いろいろね各方面に配慮してってなことなんですが、なので、はい、この時本当にそのいわゆる授業ってこういうスタイルだよねってことはもうあえて無視して、うん、こんな授業あったらいいな、あんな授業あったらいいなって話をしてるんですよね。
はい、
はい、そして言うても私どものポッドキャスト0回配信からアーカイブございますので、はい、ぜひね皆さんちょっと今の話聞いて興味があったら聞いていただきたいんですけど、例えば私が言ったのは先生ってね前にいてで学生が反対側にいて、反対側というか対面にいてみんな並んで聞いていくっていうことが多いのでどうでしょうということで、いわゆるデッサンするときみたいに円形に学生がなっていて中心に私がいるみたいな授業どうでしょうとかね。
逆デッサン方式。
そう、逆デッサン方式ねそんなのどうでしょうとかいろんな話をしてるんですよね。
はい、
そうで、その中で実はその今年の1月4日の3年ゼミでやったような授業をやりたいなっていうのをまさに妄想ですよ、
うん、
話してるんですよね、
うん
うん、全く同じってことではないんですけどね、
うん、
ただ近しいことを話していて、
はい、
どういうことをその4年半ぐらい前4年、丸4年ぐらい前に話してるかっていうと、1個の授業なんだけど学生がグループに分かれていて、それぞれ違う場所にいると。校舎内のね、学校内のね。
はいはいはい、
で、それぞれのリーダーに先生が指示出しをして、それぞれが別の場所で作業をすると、うん。で、お互いの進捗なんかの連絡を取り合いながら、何かことを成し遂げていくというか、そういったのをやると面白いよねって。今遠隔で何でもできる時代だし、じゃあいかに離れている人たちとやり取りをするっていうことが難しいのかっていうことを授業の中で体験をしたりとか、
うん、
そういうのが、実際のこういう、ウェブ関連の授業っていうのは、仕事っていうのは離れたところで役割分担を持って仕事をすることがすごく多いので、そういうのを授業で体験しながら学びが得られるといいだろうなみたいなことを話してるんですよね。はい、でそれで言うとまさに今回その1月4日に行った3年ゼミの授業はそれに近しいような状態と言いましょうか。それぞれ役割分担を持ったお仕事をするために学校の中のいろんな場所にいると。あるグループはそのゼミが行われている教室の中で作業していて、あるグループは素材の撮影をするためにカフェテリアと呼ばれる食堂のスペース行ったりとか、ラウンジと呼ばれるような入り口のねエントランスのところに行ったりとか、いろんな場所に散って作業していると。で、それを、ネットで繋いでもらったんですよね。私が、なんせ福岡にいるもんで。なので、今回はズーム使いましたね。
ああ、そうですね。今回ズーム使いましたね。はい。
ズームを使いまして、場合によってはね、アピアイン、ちょっと名前変わりましたけど、ウェアバイっていう名前になりましたが、使ったりする場合もあるんですが、今回ズーム使って、教科書、教室にも、通常のゼミの教室にも、あれは何を置いてくださってたんですかね。
あれ MacBook Air
です。MacBook Air か、うん。置いといていただいて、で、例えばどっか別の場所でそういった素材の撮影なんかをしてるところに、小松先生がちょっと顔を出していくときに、あれはご自身の iPhone、スマートフォン。
スマホですね。
スマホですよね。
はい、
スマホでつなぎながら、そこで中継してくださって。
もうあれですよ。学生の撮影してる様を見せたりとか、うん、忘れ物したって言って教員室に物取りに行くところで中継してましたから
教員室に戻ったりとかで、場合によってはそのだから撮影してる方からまた小松先生教室の方に戻られて、教室の方はどっちかっていうとデスクワークというか、いろいろデザイン案考えたりとかいろいろしてたので、今度はその手元の付箋だったりとかそういうの出してるのを小松先生がそのスマートフォンでその教室の風景を映してる MacBook Air とは別に手元の絵なんかも出してくれて見ていたので、
はい、
非常にパ 多分私が一番楽しかったんじゃないですかね。
まあそうでしょうね。動かずとも3カ所からね、
福岡にいながら3カ所の内容をね見ながら授業が、そのなんかだから俯瞰的に見れるっていう意味ではすごく面白かったんですよね。っていう意味で言うと、その4年前にお話をした形とは若干異なりはするんですけど、
そうですね。
ただしその1個の授業の中で、まあ、本来はね一つのゼミっていう授業のくくりですから、
はい、
まあ、一つの場所にいて作業することがほとんどなんですけど、
うん、
そうではなくて、それぞれが分かれて一個の時間の中で授業していると、うん、ただしなんとなくお互いが何をやってるかっていうのを感じ取りながら授業ができていると、
はいはい、
まあ、僕はそれこそ遠隔で拝見をしていたの見ていたので、それぞれが何をしているかっていうのがすごく俯瞰で見れたんですけど、
うん、
例えば教室の中でワークをしているメンバーに関してはその MacBook Air が置いてあるわけですよ、
はいはいはいはい、
そうするともう私がウヒョウヒョ言ってるわけですよ。ワーキャーワーキャーね。でそうすると多分ね教室でデスクワークをしているゼミ生は、ああなんか先生ワーキャー言ってるなと聞こえてきてるんですけど、ただまあそこに注力をするってことはなくても、ああなんかこういうことやってれそうだな、聞こえてる声を聞いてる限りはとか、まあ見ようと思えばもちろん画面覗き込めばいいんですけど、
はい、
でそれはそういう遠隔中継がなされていなければ、もし仮に別々に作業してたら全く感じ取れないんですよね。
まあそうですね。
ね、まあどっか行ってるなっていうぐらいなもんで、でもそれが感じ取れるっていうのはだいぶ違うと思うんですよね。
そうですね、感じ取れてるでしょうし、うん、まあ慣れてなければね、若干ストレスだったりもしくは相手先気になっちゃいますよね。
これがね、なんかやっぱうちの学生っぽいなと思うんですけど、そういうの全く気にならないですよね。
気にしてなかったですね。
気にしてなかったですね。でその撮影班の方もその小松先生がスマホ持ってこうかざしたりしながらワーキャーワーキャー僕が言ってるのも全く気にしてなかったですね。
若干寂しい感ぐらいある感じですね、きっとね。
そうだから多分ね、あの辺はなんかうちの学生っぽいよなっていうところはすごくありましたよね。
だから他のところでね、やってみたらどうですかってなんか気軽に言いづらいところもあって、そう
多分ね、ストレス抱えるような場もある、教育現場場もあるんだろうなってちょっと思いましたけど、
うん、
でもどうかな、うん、若い子たちはあんな感じなのかな、
まあ、あとはね、それが割と一般的になろうとしてるっていうところもあるし、
うん、
まあ本当にもうあとルール次第だと思います。
そうですよね、うん、そうなのかなっていうふうにも思います。うん、なので面白かったです、なんか。そうで、またさらに面白かったのが、でメンバーがね、時々減ったり増えたりするわけですよ、
はいはいはいはい、
その時間帯によって、ある時間帯はそのいわゆるデスク教室のデスクワークの方にいるメンバーが、その作業の状況とかに応じてそっちの撮影班の方に回ったりとか、
うん、
そういう感じで一個の授業の中でも有機的に動いていくんですよね、
うん、
でそれがでもその今回ゼミ生全員で一つのクリエイティブを行っているっていうことにおいて言うと割と重要で、この時間帯のこの場面ではこの人がこちらにいる必要がある、こっちに戻る必要があるとかっていうのがやっぱ必然としてあったんですよね、
うん、
でそれが割とスムーズにできたっていうのも今回のような形を取ったがゆえかなっていう気はしたんですよね。
うん、ただね、あのやり方に関してはね、これこれこういう風にするからみんなこういう風にしてねって全く言ってない、
言ってないんですよ。
なんでまあ逆に言うと皆さんもうあの状況を普通に受け入れて、
そう、
なんか普通にやってたって感じ
ですね、うん、なので、うん、そこがだからやっぱ素晴らしかったかなっていうふうに思いますよね。
ね、だからまあいろいろなこう今後のね教室の形とかをこう考えるというか、まあ、僕らのもう常識はだんだんだんだんやっぱね変わっていってんだなって感じも逆にね、うん、よく感じる部分で、 とかね、あとはなんかでもこれってやろうと思えばみんなスマホ使えばできるんじゃないのとか思ったりもするんですよね。
本当そう。でそれで言うと、そのいかにそのなんていうのかな、まだまだ逆僕らの方にあるのかもしれないですね、
うん、
その事業の中でスマートフォンを使うっていうことに対してのそんなに僕とか小松先生はダメだダメだっていう感じではないからないから あれなんですけど、ただ自由に使いこなす感覚っていうのはやっぱり若い子の方がさらにあるんじゃなかろうかなっていう気はしますね、
うん、あるし、ただなんかやっぱね、日本の授業を受けてきた子たちだから、
うん、
使ったらできることなんだけど、うん、ただ授業中にその指示もなくスマートフォンを使うっていうのは引け目というか抵抗というか、先生に対してこう何か、
うん、
ね、こちらをこう気にかけるような感じはあるかもしれない。
しないですよね。
まあまあ なんてなんか、ね、逆にこう授業では使わないもんだみたいな観念を先生が持っていて、それを気遣って生徒が動かないみたいな、そんな感じが
ある
しますね。
するする。だからそれで言うと、その4年前に私たちが妄想と称してお話をしたものにかなり近い授業ができていく中で、もう一歩今後だから例えば本当は突っ込んでいけるんだとすると、その4年前に妄想した時のように、もうちょっとお互いがやり取りできればいいと思うんですよ。そのなんか、
そうですね、
うん、今回は僕が俯瞰して見れたんですけど、うん、そうじゃなくて本当にまさにそこでそれぞれ作業してる人た学生たちがもっとこうやり取りができる状況っていうところで言うと、まあ、今で言うと道具としてはやっぱりスマホかなって今お話をしていた。
そうですね。
そう、スマホをもっとなんか自由に使いこなしながら、学生さんたちがね、学生さんたちって学生たちがひょっとしたらちょっと感じてるかもしれない足かせみたいなところを本当に外してもらって、
うん、
もちろんそれはね、授業をやる先生の考え方によって使う使わないってあるので、うん、あれですけど、少なくとも僕らの授業に関して言えば、うん、まあOK なわけなので。
そうですね、
うん、そうだからそれで言うと、何かもっとね、そのスマホのアプリなのかな、なのか、まあもちろんスマホと PC でもいいわけですけど、ネットワーを使って、まさに ICT 使って、それぞれのゼミ生同士が、まあもっと広く言い方すると学生同士が授業の中で別の場所にいたとてやり取りをしながらやっていくと、4年前に私たちが妄想したものに本当により近づく感じになっていくのかなっていうのを改めて思いましたね。
でこれもね、なんかね、皮肉な話なんですけど、
はい、
今僕、ああそうだな、なんかそういったことが授業で学んでいけてるといいなと思いつつ、
うん、
いやでもなんかもう学生たちのうちそれ当たり前にできちゃわないみたいな感じがね、だんだんだんだん、例えばね、僕なんか今頭の中でこう考えたのって、
うん、
なんかこういう授業できないかな、例えばなんかね、脱出ゲームみたいなものを例えば考えた時に、
はい、
指令室にいる人は情報は得られるけどその部屋の中は分かりません、
はい、
逆に部屋の中にいる人は部屋の様子は分かるけど細かい情報がありませんみたいな、うん、でお互いが見えない情報の中でいかにその今の状況を伝えたりとか、もしくは必要な情報を鑑みて相手に伝えたりとか、うん、まあ、なんかその情報社会におけるね、情報のやり取りみたいなものをこうシミュレーションする体験だったりとか、うん、まあ、あとはなんかポケモンじゃないけど、そのじゃあ各みんなね、地方にいるポケモンゲット来なさいじゃないけどそのいわゆるその例えば学校の中にあるね、草花とか生き物とかをじゃあちょっとカメラで撮ってきて、はい、それを採集して、
うん、
じゃあそれの名前をじゃあ教室にいる子たちは転送した画像を見て調べてみようみたいな。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
なんかね、いかにそのそこにいる人とそこにいない人がなぜか一緒にこう共同作業ができちゃうみたいな体験っていうのが、
ね、
楽しそうな感じ
です、ね、いいですよ。それまさにね、4年前に妄想と称して話したものが本当に具現化も、ね、具体的な形になっていってるようなものですよね。本当におっしゃったようなことって、
うん、そう4年前はね、なんとなくね、僕の印象では、
うん、
ああこの子たちはこのまんま社会人になってしまうとか、デジタル上でコミュニケーションミスを起こすだろうなみたいなね、うん、 まあ、それの予行演習的な話から始まった話ではあるんですけど、
はい
は
い、
今はねその ICT の基本となるとネットワークだったりとかスマートフォンみたいなものはねむしろ僕らよりも学生の方が使ってるぐらいの状況なので、
う
ん、だんだんだんだんねその辺こう柔軟というか、
うん、
僕らがその教室の外に目を向けた時に、うん、ICT と組み合わせたものって意外とそんなに僕らが多くルール作らなくても彼らの方がまあ使ってるところはね多くなってきてるんだなって感じ、うん、すごいこうたった4年ではありますけど
そう、ね、たった4年なんですけどいや本当にそうなんですよね。そうだからさっきほらねあの4年前の配信のそのアブストラクトっていうんですか、
うん、
読んだじゃないですかその、はい、固定観念を無視してっていう、うん、妄想でっていう言い方をしてるんですけど、はい、もうねそれが近しいことやってるんですもんね4年経ったら、うん、
もう固定観念がそのまま変わっちゃってる感じだ
と、うん、崩すも何もっていうですよね。いやだからそういう意味で言うとどうなんだろうな何だろうなもっとこうなんか学生たちが気使わないような関係性を作っていくとだいぶまた変わってくるのかもしれないですね。
うん、
そうですね。その、ね、先生だからっていうところで、ちょっとないがしろにされるのはあれですけど、なんですけど、いや、最近またほら、ここ何ヶ月とかで思ってるのは、意外と学生って先生に気使うんだなっていうのを、余計な気使うもんなんだなっていうのを感じていて、
はいはいはい、
なのでそういうなんかなんだろうなマイナスな気を使うことは なくしていけるといいのかなっていう、
うん
うん、そうするとなんか今みたいなこともどんどん起きやすくなるのかなっていう面白い授業のスタイルっていうのか、うん、いいのかなっていうちょっと思いますね。僕今後が楽しみだなと思ってまして、
うん、
私ちょっとこう IT チャーズっていう教育者チームで活動もさせていただいたりとかしてるんですけど、前々から言っていて教育 ICT っていう言葉がよく使われるんですけど、
はい、
教育 ICT から ICT 抜けるのが一番いいよなって話をしてて、当たり前だから教育 ICT って言ってる時点でちょっと特別感があるじゃないですか。
ありますね。
ね。でもね、まあ ICT 道具なんで使うの当たり前になるのがまあ望ましい形なわけで、
うん、
それで言うとなんかだんだんだんだんそこに向かってんのかなって気はしますけどね。
まあ境目がね少し減ってる感はあるかもしれないです ね、
うん、ね。なんでなんかこうなんかできそうなんだけどなーどうなんだろうなっていうのって僕割といい状態に来てるのかなと思ってて、なんかほら特別に講習はしようみたいなことでもないじゃないですか、
うん
うん、なのでもう一歩行くとねスルッと抜けるんだろうなっていう感覚的なものがなんかちょっとあって
はい、
はい、なのでちょっとやっぱりこのまた1年2年っていうのは意外と楽しみなんじゃないかなと、
うん、
ちょっと思ったりしますね。
そうですね。でもなんか昨今のね端末の問題とかいろいろあるじゃないですか。
ありますね、いろいろまたね、はい、
でそういうの考えると実はね技術だったりとか、うん、そこにあるものを使うっていうことに関しては、うん、時代としては到着しましたと、
うん、
でも実は一番足かせになるのは、うん、平等であるっていう
出た
ね、原理原則というかそういう学校そのもののものが足かせになるんだろうなっていうのは特にこの ICT の危機に関しては感じますね。
そうね、ちょっとそこの話をしだすとまたすごい深い話になってくるので何かの機会にちょっとまたお話できればなと思うんですけど、でも本当そうなんですよね、はい、でまたほら平等って何かみたいな話もまた深いじゃないですか。
まあ、僕らも平等軽視はしてないんですけど、
そうだ
平等があるゆえに何か本来だったら使って便利なものが使えないとか、
うん、
なんか一律になることによってそれって本当に意味があるのっていうか何だろうな、その先生によっては 使い勝手がいいものがなんか平等に送られてきたりとか考えて買われたものが、うん、実はものすごいその先生とマッチしないとかね、うん、まあなかなかこうそういった問題もたくさん出てくるんだろうな。
いやー本当そうですね、うん、いや本当そうですね。そのあたりは本当またなんか今後の教育界でお話ができればなというところでございますね。
そうですね、
はい、というところで時間も結構いいところになっておりますので以上といたしましょうかね。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。はい、公式サイトアクセスをしていただけますと、もうサイト上にプレイヤーがございますので直接、聞いていただけます。はい、冒頭に言ったデジハリの佐賀に行った時にもポッドキャストやっててさってお話をしたらどうやって聞くんですかっていうので公式サイトをペラッと開いたらほらここから直接聞けますよなんて話もしたんですが、はい、まあ、気軽に聞いていただけます。ただアップルのポッドキャストなんかで購読登録なんかしていただけますと、配信がされた時に端末に自動的にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただくこともできますということで、まあ、いろんな聞き方がございますので、そして226回ということでいろんなテーマでお話もしております。今日お話をしたようなちょっとね4年ぐらい前の同じようなテーマでお話をしてるときってどんなんだっけっていうのも聞いていただけると非常にありがたいなというところでございます。はい、では以上といたしましょう。本日お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お待ちでした。
それでは次回227回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。